聞く医療、医療志郎。今朝のお客様は兵庫県保険医協会理事で淡路島の洲本市で開業されています感染症がご専門の児玉和也先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
そろそろインフルエンザの季節ですが、今年の見通しは先生いかがですか？
去年数十年ぶりと言われている、まあ、新しいインフルエンザ が世界的に大流行しまして、かなり話題を呼んだというか怖がられたと思いますけれども、まあ今年も新型インフルエンザとも世界的にはもう呼ばれてないんですけども、同じインフルエンザのワクチン、インフルエンザがまた再流行すると。で、ワクチンに対してはもう今年はかなりな量をもう国が前もって準備しておりますので、去年のようにワクチンが足りなくって騒ぎになるようなことはまずなかろうというふうには言われてますですね。
まあ、インフルエンザって何十年サイクルでいろんな方が流行を繰り返すんですよね。
ね、そうですね。インフルエンザの場合 A 型と B 型がありますけれども、主には A 型で、有名なインフルエンザを、まあ、歴史を紐解いて簡単にお話しさせていただきますと、まあ、スペイン風邪という、はい、まあ、インフルエンザがありましたけれども、スペイン風邪というのは1918年から約50年間毎年流行り続けました。
はい、
でちょうどあれは第一次世界大戦の時に流行りまして、兵隊さんがインフルエンザにかかってスペイン風邪にかかってどんどん倒れていくもんですから、そのせいで第一次世界大戦が終わっちゃったというぐらい、インフルエンザというのはもう世界の歴史を変えるぐらいに大きな影響力を持っているんですね。で当時は今のようないい抗生物質がなかったので、インフルエンザにかかっちゃうとすぐに肺炎を起こして、そのせいで死亡が亡くなられる方が非常に多かったという歴史があります。その後、はい、アジア風邪が流行り、香港風邪、ロシア風邪と流行ってきまして、で50年ですとか20年単位で時々違ったタイプのインフルエンザにこう置き換わってきたと。で去年の場合、ロシア風邪が去年いわゆるその新型インフルエンザ、まあ世界的にはもう通常の季節性インフルエンザと同じように扱っていいと言われているんですけれども、去年流行った新型インフルエンザに置き換わったんじゃないかなというふうに、こんなふうに考えられています。
はい、そこで大事なのがワクチンなんですが、日本では世界に比べてこのワクチンに対する考え方がちょっと違うようですね。
そうですね。ゼロリスク症候群っていうんですけども、はい、日本の国民性と言ったらいいんですか、その副作用のあるようなお薬は全くないという薬は、基本的にないんですけれども、
でしょうね、
うん、でも少しでも副作用があるようなお薬とか、これはワクチンも含めてもうこれは嫌ですとノーと言ってしまうような国民性を持って、ゼロリスク症候群というふうに、まあ、我々の世界ではこう呼んでます。
はい、
まあ、分かりやすいように例を挙げますと、例えばハシカですけども、2年ほど前ですか、まあ、日本でも10万人ぐらいと言われてますけども、大人のハシカが流行しまして、大学が全国で次々と閉校になったという話があったかと思いますけれども、はい、大人になってハシカにかかりますと、だいたい1000人に1人の方が脳炎にかかっちゃうんですね。でそのうちの、まあ、2、3割とかの方が知的障害ですとか神経の麻痺とか の後遺症を残してしまうと、
はい、
そうしますと10万人の患者さんが発生しますと、2、30人の方が神経系の何らかの
後遺症が残ると、
はい、2、30人残るんですけども、ワクチンを打っておくと10万人に1人ぐらい、まあ、そういう神経系の後遺症を残すというふうにざっとですけども言われています。そうしますと1人を取るか2、30人を取るか、
はいはい、
アメリカのような国民性のところですと、ワクチンを打ってたら2、30人の人が脳炎にならずに助かる、でワクチンを打って副作用が出るのが1人であるといった場合に、やはり打っとけば2、30人助かるんであればワクチンを打ちましょうという話になるんですけれども、日本の場合は1人でもそういう副作用が出るようなワクチンはまかりならぬという、こういう国民性の違いがあって、やはり日本は世界から見るとワクチンの後進国と。ですからはしかはアメリカから見ると 中国が一番はしかを輸出しているワースト1でして、うん、日本はワースト2ということになってます、
ね、その次になるんですね、うん、なんか本末転倒な話ですが、じゃあこれからね、日本の中でも普及していってほしいワクチン、いくつか最後に簡単に教えてください。
はい、乳幼児が髄膜炎を起こす原因になって、先進国ではほとんど髄膜炎で乳幼児が亡くなるというようなことはもうないんですけども、はい、それを予防するためのヒブワクチンというのがありますね、うんうんうん、
はい、
それから、まあ、お年寄り、これもまた乳幼児にも今は言われてますけれども、あの肺炎球菌、お年寄りの肺炎の半分弱が肺炎球菌で亡くなっているのが現実なんですけれども、その肺炎球菌の予防できるワクチン、
うん、
1回打つと5年間有効なんですけども、
はい、
こういう肺炎球菌ワクチンというのがございます。あと子宮頸がんを予防できる、ワクチンも今もうすでに発売されております。このあたりがようやく国会でも取り上げれるようになりまして、日本でもそろそろ実用化されるかなといったのところが今の、現状かなと思います。
なるほど、番組をお聞きの皆さんもこの放送をきっかけにワクチンについて少し考えてほしいですね。何かありましたら兵庫県保健医協会までお問い合わせください。今朝は小玉和也先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
寺谷一樹の毎度毎度。